それ種じゃない？
種ラジ。
どうもオレンジです。
スーパー行きまして、いやね、かまぼこがねめちゃくちゃ高いですよ。紅白かまぼこがポンです。
世の中全部種ショー種ラジよろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。気になるドラマの感想を考察、思いつきなどなど語っております。今回は、まあ、一応2020年のね、ラストの週刊ドラマ語りということで2020年のドラマを振り返ってまいりたいと思います。
はい、
ということで早速、2020年ドラマベスト3をそれぞれ発表してまいりたいと思います。まずはオレンジからまいります。
いきなりだね。
第3位、羽村明世界で最も不運な探偵。第2位、スカーレット。そして第1位、心の傷を癒すということ。まあその他ね、辞典とか特別賞とかいろいろありますが、まずはその3つというところで、じゃあポンさんいかがでしょうか。
あ、もう発表ってことでいいんですか。
はい、
いきなりですね。じゃあとりあえずはですね、一応3位が、
はい、
じゃん。2020年の、春かな、春に放送スタートしてて、今もやってますけど、NHK の 4K でやってる歩く人ですね。そして2位が、これが、今年の初めですかね、死にたい夜に限って。
TBS かな、
うん、はい。そして、1位、まあ1位と言っていきましょうか、NHK のこれが、あれですね、1月だそうですね。心に傷を癒すということという、はい、感じになります。
は
い、
ベストは一緒ですね。1位、まあ、僕結局なんかベスト3選んでみたら全部 NHK だったんでちょっとびっくりしてるんですけど、
うん、
そうだな。まあ他にもいろいろ僕も辞典で小滝兄弟とか姉ちゃんの恋人とか、まあまあいろいろなドラマはあるんですが、なんかやっぱり振り返ってみて印象に残ってるものを選んでったらその3つになってったかなっていうところではあるんですが、
うん、じゃあ一応理由とか、まあ、聞きましょうか。
心の傷を癒すということについては、まあ、ドラマの作り方というか、まあ、前々からずっとドラマ語りで言っているような、その、現実に起きたこととか実話ものっていうものをいかにドラマ化するかみたいなところの勇気とその綿密な取材みたいなものって、まあ、海外のドラマでは結構あるんだけど、それをなかなか実現できているドラマって日本の地上波では特に少ないなと思っている中で、これだけクオリティの高いものを作ってきたっていうところがすごい。まあ朝ドラとか大河ドラマとかでもちろん実話っていうものを扱っている NHK だからこそっていうのも強いんですけど、まあそれにしても、あの今の時代において必要なテーマでこれだけクオリティの高いものを作ってきたっていうのはさすがだなっていう、やっぱり NHK 潰しちゃいけねえなってことを改めて感じさせられたっていうのと、で2位のスカーレットについては、あのまあ朝ドラで、最近はなかなかハマっているドラマもなかったんで、僕途中参加組だったんですけどね、スカーレットについてはちょっとあのテーマ的にあまり興味を持てそうなのもない、まあ陶器を清める、人の話っていうところであまりピンとこなかったんだけど、途中から見てったらば本当に描かれている家族の関係性であるとか周囲の人間との関係性、あとはその演出としての余白ですよね。結構無言の時間をかなり映像として映し込んでいくっていうところの、あのうまさっていうところが際立っている作品だったので、その事前の期待を大きく上回ってきたっていう、期待があまりなかったところから上回ってきたっていうところも含めてかなり印象に残っている作品だったりします。 で、3位の佐村明については、まあ、こういうハードボイルド系のドラマで、ありながら、まあ、それは女性が主人公ということも、なかなかそんなに数があるものではないと思いましたし、シンプルにかっこよくて情けない、ちょっとその魅力みたいなところを、うまくししどかふかさんが、新しいキャラクターとして作っているっていうところ、あと周囲の、なんかサブキャラの可愛らしさとかも含めて、でいて描いていることは結構残酷なことだったりするので、そこら辺のバランス感覚は個人的には新しい作品だったなと思って、こういう作品僕はもっと見てみたいなと思ったので、3位に選んだ感じですかね。ポンさんの方はいかがですか。
はい、まあそうですね、心の傷を癒すということ、まあ、実際のその人をモデルにして、心療内科だっけな、でその人が、まあ、学生時代からなんでそれを目指すことになったかっていうとあたりから始めて、まあ、阪神淡路大震災を経てみたいな、そういうふうな話ですけれど、なんか僕がすごく覚えてるのはそのなんていうのかな、もちろん実話だからその物語を描くところが重要ではあったりするんだけど、あの友人との会話のシーンでこう4畳半とかの部屋で喋ってるんだけど、なんかこうめちゃくちゃ本が積み重なってるところで、あの友人がこう本をちょっと手遊びしながら喋るみたいなシーンがあって、まあ、もちろんその描き込み方も面白いんだけど、ゆっくりとそういう時間、友人との時間をどう作っていくかっていう中の手遊びみたいなものがドラマでこう再現されてて、なんかこういろんなこう豊かな時間を余すところなく再現しようというふうな感じが、まあ例えばその例なんですけどあって、まあね、もちろんテーマ、傷ついた心っていうふうな面でのあのことも面白かったんですけど、まあそういうふうななんか豊かなシーンがちょいちょい見られたので、僕はちょっと面白い作品だなというふうに思いました。あと、まあ、うん、ね、実際のその、リアルとの、なんていうかこう、シームレスな感じっていうのも、まあ、魅力にちょっと映っちゃったところですよね。最後のシーンとかも特にね、思いましたね。で、2位の死にたい夜に限っては、まあ、これは、まあ、なんだろうね、なんていうかわかんないんですけど、非常にこう人のある種の暴力的な面というか、まあ、本当ろくでもない恋愛みたいな言い方でくくってしまえばそうなんですけど、じゃあ果たしてろくでもある恋愛ってあんだろうかみたいなことを思うとですね、なんかこう人の弱さとか強さとか、痛みとか優しさみたいなものって実はそのトゲトゲしたみたいなところがあるよねっていうことを結構こうごつっとした形で出してて、あの無論リアリティがあるのかって言われたら、それはまあ、いろいろ考え方はあるんだと思うんですけど、なんか、こう、ちょっとこういう痛い恋愛ドラマというか、なんか僕ね、あの、恋愛でこう、付き合っていくことがゴールみたいな物語より、付き合ってる最中を描いてるドラマの方が結構好きで、それは、うんうん、そういう意味でこれはちょっと面白いドラマだったかなと思います。そして、歩く人。歩く人はね、やっぱこう、何作りはもう本当になんていうか何にもないよ。ほぼ何もなくて。なんならそのストーリーにちょっと起伏が出てくるとイライラするぐらいなんですけど、それぐらいも何にもなくただ歩くだけっていうことに、なんかすごい価値が感じられるっていう、まあ、これは多分 4K ならではってことだと思うんですけど、高画質の意味がそのドラマに直結してるなっていうこととか、そういうことを感じさせてくれて、なんか、非常に無駄がないドラマだったなというふうに感じて3番目に選びました。
うん。
はい。
なんか納得ですね。そうですね。それぞれに。歩く人は残念ながら、今、あれ、これって4K 以外の人を見る手段ってあるんでしたっけ、今って。
ね、いっぺん総合テレビで、なんかこう、はい、ダイジェストみたいにやるにはやったんですけど、まだやってないのかね。いや、だから悩ましいよね。なんかあの、まあ別に 4K じゃなくてもいいんだろうけど、でもやっぱ綺麗な方がいいなっていうふうには思いますよね。
うんうんうんうん。
その、見る立場、あの、座り方、ソファーで、ちょっとこう、前のめりなん、 前のめりにかつ集中して見たい時間というか、その余すとこなく画面の空気感というか、なんかそういう風な種類かなとはまあ思いますけどね。
うん、うん、うん、うん。ありがとうございます。じゃあ、他で、まあ今までドラマ語りでもずっとやってきましたけど、その中で語り残しというか、この作品について今のうちに語っておきたいことなんかあれば、紹介できればなと思ったんですけど、個人的には、うん、殺球シリーズっていうのが、ワウワウでありまして、うん、今は有村架純の殺球っていうのと竹内涼真の殺球っていうのがあって、この、なんか、仕組みを考えたのは画期的だなって、まあ一部ねドラマ語りの中でも語ってきましたけど、撮影が休止になって、そのプライベートっていう、それぞれの人のプライベートをその本人役として妄想を映画監督なり脚本家なりが膨らませて、そのいかにこうそれぞれの人のリアリティ、まあパブリックイメージとしてのリアリティですけど、その人に対して、視聴者の人なりファンの人なりが持ってるようなイメージにからいかにこう外さずにでもいかに距離を取るかみたいなところのチャレンジをしてるという意味ではなかなか面白いと思いましたし、まあコロナ禍の今っていうタイミングを考えると、まあみんなね、殺球になってるパターンめちゃくちゃ多くて、自動的にその、自粛期間みたいなものができてしまったっていう、もう多分そこまで意識してこう企画を進めていたわけじゃないんだろうけど、このコロナ禍っていうタイミングにたまたまこう うまくはまった企画になって、これはもう他のいろんな人、まあもちろんある程度知名度があってパブリックイメージが固まってる人っていう前提にはなってきますけど、この二人の看板、この主人公の看板があるからこそ、結構その映像クリエイターの才能とかも多分発掘できるし、出演者もね、小劇場なりその、インディー映画とかに出てるような人とかもちょいちょい出てたりとかして、そういう人の、アピールの場にもなるのかなと思うと、すごく貴重な企画をまたドラマ W で作ってくださったなと思ったので、あえて一応触れておきたいなと思っておりますが、他は何かポンさんありますか？ポンさんの方で選んだのかあれば。
そのね、似た感じで言うと、捨ててよ足立さんっていうのは、
はいはいはい、
まあ、非常に、まあ、企画とか仕組みがどうとかっていうこともあるとは思いますけど、
うん、
その、まあ、パブリックイメージの足立意味っていうことを、まあ、存分に生かしているドラマでありつつ、うんうんうん、その僕らが日常考えてるものとか生活に対しての思いっていうものを、なんていうか形にして表していく、でしかもそれを演技として見せる楽しさみたいなこととか、まあ、結構いろんなものが詰まりつつも、うん、やっぱ足立由美さんのあの感じっていうか、まあ僕の中では足立由美さんはやっぱちょっとキャラ女優みたいな感じで扱われがちだから、うん、それはまあ致し方ないとこなんだけど、でもね、自然体の足立美さんだから、なんていうの、旦那さんが撮ってる写真みたいなのに近い、はい
は
い、あの足立美さんが登場してくるあのテンションね、あれもでもきっと足立美を演じてる足立美だったりもするんだろうから、なんかその辺の二重構造みたいなことも含めて、うん、まあ、ちょっと俺殺球のシリーズは見てないんですけど、
うんうん、
なんかこうやっぱ足立由美だからできるよなっていう感じが、うん、まあ、特に捨ててよ足立さんを見てて思ったし、これ何度も見ても面白い感じもあったんで、これは僕は、うん、ちょっとベストでは3じゃなかったですけど、いや、これは面白いやつだったなと思いますね。
うん、ありがとうございます。ではそれぞれのベストドラマを振り返ったところで、一応2020年のドラマトピックスみたいな感じで、ちょっとどんな感じが2020年ドラマとして印象的だったかなみたいなところを振り返っていきたいと思いますが、まずはねリモートドラマということで、コロナ禍直後ですね、うん、ドラマ連続ドラマとかの撮影が止まったり放送も止まったりしたタイミングで、 NHK 中心にいろいろ各局とか、あとはオンライン配信とかでね、リモート撮影で作るようなドラマ、リモートドラマリビングとか、2020年5月の恋、今だから新作ドラマ作ってみました、あとはこれはリモートドラマでもないかな、ジョーク2022パニック配信とかね、まあいろいろなドラマの形はありましたが、リモート撮影とかね、 ね、隔絶した状況で撮れるようなドラマみたいなことの試行錯誤っていうのは結構されましたし、あとはコロナ前、
不要不急の銀河もそうだよね、
うん、あ、そうですね、不要不急の銀河もまさしくそうですね、
リモートではないけど、
そう、新しい撮影のね、仕方をね、一応提案したというか、作り方も含めて見せることによって、その後に続くドラマへの影響も結構大きかったのかなとも思ったりしますし、あとは、コロナっていうタイミングだったりする、途中でね、今年の途中でコロナ禍っていうのが始まったので、コロナ前のドラマっていうものと、あとはコロナ後になっても、コロナ禍そのものを描く、リモラブみたいなものがあったりとか、で、コロナ禍っていう設定なんだけれども、マスクをしている人たちを描かないような姉ちゃんの恋人とか、いろいろなそのコロナ禍の描き方っていうのも多種多様、それぞれのドラマによって違った時代背景を、パラレルワールドとしての2020年を描いているパターンもあるし、みたいなところではいろいろなものがあったりしましたし、あとは特別今年っていうわけでもないかもしれないですけど、連続ドラマにしても短いタイプ、10話以下とか、5話とか6話ぐらいのね、とか、そういうドラマがあったりとか、毎週やるんじゃなくて一気に連続して放送するようなパターン、今ちょうど岸辺露伴のやつとかね、やってますけど、そういう一挙放送のパターン。あとは、ものすごく短い、3分から30分、猫村さんとかね、で終わるような、スペシャルじゃないんだけどショートでやるようなドラマっていうのもちょっと目立ったところではあったりしますし、あと地上波ドラマ、スクランブル放送ドラマ、ワウワウとかね、スカパーとか、なんかいろんなドラマに加えて、BS 放送もあります。それに加えてやっぱりネット配信、ネットフリックスなり、アマゾンプライムビデオなり、フールーなり、ディズニープラスなり、いろいろ配信のドラマっていうものが、改めて目立ったタイミングでもある、日本だとね、イテウォンクラスとか愛の不時着とか、ネットフリックスのドラマ人気になりましたけど、いろいろなそういうドラマのタイトルも出てきました。あと、懐かしいドラマ、これをなんかポンさんがいるからなんかあえて意識してる気がするけど、懐かしいドラマっていうものが、今のね、リアルタイムに放送がされて、それが、なかなか懐かしいっていうよりか、今の時代にあえて、音楽でもね、よくある80年代の音楽とかを今の若者が聞くと、すごい新しいと思うみたいな感覚でありますけど、映像のね、劣化みたいなものはありつつも、そういうドラマっていうものも、古いドラマだけれども、その新鮮さを持って受け入れられるような状況っていうのが、できてきてるのかなみたいなところは思ったりはしますかね。なんかポンさん付け足しとかありますよ、ここら辺を振り返って。
どうですか、リモートドラマ、それからコロナ禍を意識したドラマっていうのは、当然ですけどいっぱいできましたけど、ぶっちゃけオレンさんは面白かったの？
なんか当時はそれこそ結構楽しんだというか、そのタイミングでは連続ドラマとかもストップしてたとかもあったし、作り方そのものが結構新しかったりしたので、そこは面白かったけど、なんかその
中だからね、当事者が当事者と一緒に見るっていう風な感覚があるから、これは僕は例えばほら NHK の今だから新作ドラマ作ってみましたの流れっていうのは、やっぱこう、なんでああいう状況になってるのかっていうふうなことがさ、なんか多分、もう今の段階でも結構合理的に説明できないじゃん。だって、同じ状況というよりか、今の方がむしろひどいのに、ガンガンみんな外出てるような状況に今なっているとすると、新型コロナに対する対応ってのは、正解っていう意味ではどんどん変わっていってるんだけど、でも僕らはあの時、やっぱり、ね、閉じこもらざるを得なかったっていうのがあって、っていうなんかこう、意識感みたいなものが、なんかこう、共有されないと、あの、面白みっていうか、エモみってみたいなものが、なんかちょっと、なかなか保存しにくいななんて思ったりはするんですよね。最近再放送とかやってるけど、これって やっぱその、衝撃の大きさっていうか、その背景にあるものの大きさの方が、残っているから、だから作ってよかったんだろうなって思うんですけど、だから面白みはね、個別にはもちろんあったりはするんだけど、やっぱそれ以上にその事件性みたいなものが大きく刻まれてる結果としてね、ものになってるなぁなんて思いますよね。
こ これそう、あとリモートドラマについて言うと、その配信、特にオンライン YouTube だけで公開とかの作品になってくると、それがリモート演劇とかリモート映画とかと何が違うのかっていうのは結構考えちゃったんですよね。あえてドラマとして作っている、まあ、作り手がどうなのかみたいなところでしか判断できないというか、そこら辺の分かれ方みたいなもので言うと、リモートドラマとしてドラマだからこそみたいなものっていうのは結局今のところはあんまりなかったのかなともちょっと思ったりはしますかね。
まあ、あのこれ究極的には同じなんだよね本当は、うん、多分ドラマも映画も演劇もね、うん、だけど、うん、今までそういう同じ土俵にいなかったり、まあ、視聴者がそういうことを意識してなかったところに今回まあ、こういう状況が起こったから、なんか結果として似てるようなものになっちゃったかなっていうふうな気はするんだけど、でも俺は多分見たらやっぱり違う質感だと思うんだよね。
結構リモート演劇とかは演劇ならではというか、まあ実際演劇というのは肉体がね、厳然としてあるみたいなものをいかにしてそのスクリーン上で表現するかみたいなところのいろんな試行錯誤を演劇については特に意識的にしていたと思うんだけれども、うん、ドラマと映画っていうのはね、なかなか
なんだっけ、うん、エータとかさ、なんか、
はいはい、リビングリモートドラマリビング、はい、
あ、あれよ、映画でやってた人いたじゃん、あの人やっけ、これ是枝監督だっけ、
ゆきさださんですか、
ゆきさださんがやってた、はいはい、ネットで YouTube で公開してたやつかな、
今日の出来事かな、
うん、そうそうそう、あれなんかはまあ、あのいろいろ賛否あったかもしれないけど、やっぱあの感じって映画っぽいと思うんだよね、俺。なんかこう、つまり、こういう話ですよっていうようなことを提示しない感じっていうのが、俺は映画っぽいなと思ってて、もろん、いろいろ細かいところは違うんですけど、なんか、同じ舞台で同じ素材を使っても、やっぱりこう、映画らしさっていうのは、なんとなくあるのかなっていうのを気がついたりもすると、
うん、
ある種、テレビドラマ的に見るとつまんないと。演劇的に見たらこう、もっとこうしてほしいとか、いろいろそういう要望が混ざり合うような状況にもなったから、なんかそんな、あの、同じ土俵になんか立った感じとかは、なんか逆に不思議に面白いなっていう気はしましたよね。
まあそこら辺混ざっていくっていうかね、結局もうさっき言ったみたいに、そのネット配信のドラマとかも含めて視聴者からすると、まあどのサービス、まあだから理想的には全部テレビでね、チャンネル回せばネットフリックスを見れた、アマゾン、まあポンさんのリモコンとか多分そうなってると思いますけど、ネットフリックスを見れた、アマプラが見れてみたいな状況だと思うので、そこにまあ映画もね含めて入ってくるっていう状況に、まあ、もうすでになりつつあるというところではあるので、
うん、
そこの、
まあ、そうね、うん、それで言うとさ、その地上波と、うん、まあ、ネット配信のいろんなものが、見る機会が増えたっていう話ありますけど、
うん、
なんか、僕さ、まあ、今、アマゾンプライムをテレビ見てるんですけど、
うんうんう
ん、なんかこう、一応ね、アマゾンプライムの枠組みだと、あの、ドラマと映画って、っていうふうに分かれてる。なんか。
アマプラも、今ネットフリックスもそうですね。うん。
で、その差って何なのかなっていうのが、なんかだんだん分からなくもなりつつ、うん、もうありつつもあるな、みたいな。うん、これは、何なんだろうかって、俺もよく分かんないわけ。回数がいっぱいあれば、映画じゃなくて、テレビなのかみたいな。
まあ、普通に2時間ドラマってありますからね。カサスとかね。
そうそう。でも、カサスと映画だったらやっぱ違うじゃん。
カサスオンザムービーが出てきたらそうですね。どうだろうなって、う
ん。で、逆に言うと、そのオンザムービーっていうさ、ザムービーみたいなものは、なんだよこんなのテレビじゃんっていう人もいるじゃん。
うんうん。泥出し
させる。俺はやっぱり映画とテレビには何かしら、うん、ちょっとこれはもっと簡単に答えは出てることかもしれないけど、違いは絶対あって。
うんうん。
で、それは文化みたいなことだと思うの。単に形式ではなくてね。
うんうん。
だから、その辺の乗り入れっていうのは、なんか、いつか一緒になるっていう言い方もできるけど、やっぱ違いがあるから面白いという言い方もできるのかなと思ってはいて。だから、ネットドラマらしさっても今もあるじゃん。やっぱ多少は、ネットフリックスだよなって、 ふっと気がつくみたいなやつ。
でもこれが難しくって、デビッド・フィンチャーが作ってるマインドハンターっていうのと、うん、今回映画として作ったマンクっていうもので、どっちが映画でどっちがドラマかってもう言えないというか、映画の作り手としては2時間とか3時間っていう映画館にかけられるような枠の中では収まらないような作品っていうのをあえてドラマで作るみたいなことが結構増えてきてるので、海外だと特に。うん、だそこら辺でかなり、もう、まあ、ゲームオブスローンズがあれだけヒットしたっていうところからかなり、どちらかというと溶けてきてるような感じは強いですね、海外においては特に。
一生でもいいです。俺日本の地上波ドラマなんてめちゃくちゃその辺で言うと別に悪気はないけど、うん、映画っぽさがない感じっていうのがやっぱりいい面なんだと俺は思うんだよね。つまりずっと集中力を要求するような物語でないこととか。
あ、まあ、まあ、それはそうですね、うん、確かにね。
そう。だから、ね、これは実はもう一個、その最後も懐かしいドラマの話があったけど、でも最近、今まさにたけしくん杯っていうのが、NHK の朝、総合でやってますから、そうそう、連ドラの枠ぐらいにやってますけど、まあ、これもめちゃくちゃ古いですよ。多分1980年代ぐらいだと思いますけど、そういうものとか、あと BS とかで結構古い名作とかね、天城越えとか、最近高倉健のやつがやってましたけど、なんかああいうのとか見てると逆にもうこれは映画っぽい感じがちょっとするなとか思ったりもするし、だから、まあでもやっぱりね、古いドラマ作りのパターン的なニュアンスが伝わってくんだよ。今とはやっぱ違うっていうか、何かはわからないんだけど、そのなんか謎のニュアンスみたいなのが、まあ、面白くも感じられるんでしょうけど、だから同じ地平でありながら、やっぱり匂いみたいなのが違うっていう面白さがあって、まあ、それを同じプラットフォームで見れるっていうことが、ユーザー的には便利っていうことなんだと思うんですけど、だからこうね、混ざり合って全部統一されるべきかっていうと分かんないっていうか、なんか多様性のままに同じ場所で見れると面白いなっていうのが、ね、だから整理する方は一緒に大変だと思うんですけど、なんかそういうぐじゃぐじゃ感が見える方が僕はいいなと。だから全部ネットフリックスが作るようになったらつまんねえなっていうふうに一応改めて思うよね。
結構そこの象徴的なのは今めちゃくちゃ宣伝してますけど、ネットフリックスでやってる今和の国のアリスっていうのはもうドラマなんだけど映画なんですよ。もう完全に佐藤さん、ガンツとかやってる監督ですね、キングダムとか、その方が作ったアクションとかももうものすごい凝りに凝ってるし、映像的にも美しいものを、美しいっていうか映画っぽいルックになっているっていう意味で言うと、なんかそこら辺ももう思いっきり、まあ全裸監督とかですでに足を踏み入れてはいたけれども、そっちもできるっていう状況にはなってきてるんで、でもポンさん言ってる通り、なんか見ながらこうなんていうながら見できるとか、画面見てなくてもなんとなくストーリーが分かるみたいなドラマっていうのももちろんなんか必要だなっていうのはちょっと今聞いてて思ったりしましたね。そこら辺のところはまあいろいろな形が試されて叱るべきだと思うので、もうながら見に特化したようなドラマっていうのを作ったら、実はそのね、よくみんな焚き火を見るのが好きみたいなっていうのが世界的にもあったりしますけど、そういうものも出てきたりはするのかなっていうのはちょっと期待してますが、あとそうだ、その他はですね、ドラマ語りでは一応最初の、最後の方ですね、最初の方は比較的その作品の感想とかをバーっと語ってるパターンが多かったんですけど、なんかトピックスとしてですね、まあ例えば配信系の30分の海外ドラマっていう枠があるよねみたいなところとか、一般的になんか1時間ものが多かったりするんですけど、30分っていうのは結構あるよねとか、あとテレ東深夜の得意技、イヤドラ、癒しのドラマですね、イヤドラとか、
はい、いやドラマ入らそうとしてましたね。
まあ、プロデューサーでね、見るドラマとかね、あとは超短時間ドラマ、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、超短時間ドラマであるとか、あとはテレビ以外で見る、スマホで見るのか、パソコンで見るのか、もしくはネットフリックスみたいなものをテレビで見るのか、なんかいろんなパターンで見るドラマとか、あとドラマの話題作りとかね、劇中劇の使い方、これは共演 NG の話かな。あとはドラマとバラエティの、これは恵比寿さんのね、殺人事件というよくわからないドラマなのか何なのかみたいなものの企画の話であったりとか、あとは若年のスピンオフ、一番新しいやつですね、少年虎次郎の、まあ男は辛いよから、まあ若い頃の虎さんを描くみたいなもの。そういえばあれですよ、相棒の 新年にやるやつは、うん、相棒の右京さんの過去を語るらしいですよ。
そう、右京さんがあの2ブロックだった頃
そんな時代がある。もう描かれてたんですかね、どうなんですかね、わかんないですけど、それを宣伝で言ってたんで、それがフックになれるんだったら確かに右京さんのスピンオフ映画とか作れるなとちょっと思いましたけど、
うん、まあね、ドラマはだからあのドラマそのものを見ましょうっていう風な話ももちろんあるけど、ドラマっていうのを通じてなんかこうおしゃべりの種になるみたいな、
うん、
なんかこう懐かしい話をする時にドラマをねきっかけにするっていうこともできますし、
うん、
なんかこうどうしてもこうドラマ好きだとなんかこうドラマを見てくださいとか、うん、ドラマのこの内容がねっていう、ね、その細かなディティールの話にこう行きがちですけど、ドラマをきっかけに何か考えるみたいな、うん、そういうふうなことぐらいで別にいいのかも、かなっていうふうに思ったりもするので、
うん、
なんかそういう意味ではまあこういうねドラマ語りをちょっと拡張していく感じっていうのはうん、まあ、自分たちでやってることで恐縮ですけど、面白くはありますよね。
そうですね。あとこれをなんか本にするときにこういうテーマがとキーワードとかあったりするとよかったりすると思うので、ちょっと意識個人的には意識的にそういうなんかそのいくつかの作品をくくってこういう枠組みみたいなものをちょっと考える習慣をできればねつけていきたいかなと思っております。
そんな感じか。1個だけちょっといいですか。
あ、どうぞどうぞ。
まあ、ちょっとこれは僕らが、ね、言う立場のことじゃないんですけど、ドラマ作りをしている側というか、
うん、
のなんか苦労というか苦しさみたいなのが伝わってきた一年でもあったなっていうのはちょっと付け加えておいた方がいいかなとは思いますね。
うんうん、
こうね、出演者の人たちが、まあ、残念ながら亡くなってしまった。それはそのね、年老いたっていう人もいれば、まあ若くして亡くなった人たちもいたりとか、うん、あと撮影現場がすごく変化してしまったために、僕らにはこう見えてこないけど、やっぱりドラマ現場で、仕事が変わってしまった人とかもいるかもしれないし、従来通りやってたような方法が取れないことが大きな変化を、まあ、生んでる可能性もあるなというふうに思っていて、でその中で不要不急の銀河じゃないですけど、なんか何としてでもドラマを作っていこうっていうふうな人たちの熱意っていうのは、これある意味こう不要不急って何なのかを問われる時代だったわけだから、うん、ドラマっているのっていうふうに、まあ、クエスチョンがあるわけじゃん、究極言うと、
うん、
でそれに向かっていくとか、そのなんていうか曖昧さの苦しさみたいなのを多分作り手っていうのは考えてたんじゃないかなと思っているので、
うんうん、
なんかまあ、そのことをちょっと、まあ、考えながらっていうと大げさですけど、なんかそんなこともあった一年だったかなというふうには、ちょっと思いますね。
うん、うん、はい。そうですね。視聴者目線で言うと、そういうところの作り方の変化とかにももちろん裏側でものすごい苦労されてるっていうのことは、如実に分かる機会でもあったと思うので、そういう意味で2020年のドラマっていうものを振り返ること自体に、そういうところに、目をやるというか、思いを馳せるような機会にもなったのかなと思ったりはします。はい。ということで、今回、週刊ドラマ語りでは、2020年のドラマを振り返るということで、1年のね、ドラマ、いろいろなことがありましたけれども、振り返ってまいりました。お相手は、オレンジと。
わかった。じゃあ、イテウォンクラスは、とりあえず、見るようにしますんで、許してください。ポンでした。
タネラジ、また。